ハレルヤ、素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日も最初に聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日はルカの福音書6章1節から11節です。ルカの福音書6章1節から11節をお読みいたします。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられたとき、弟子たちは麦の穂を摘んで手でもみ出しては食べていた。するとあるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいてひもじかった時にしたことを読まなかったのですか。ダビデは神の家に入って祭司以外の者は誰も食べてはならない備えのパンを取って自分も食べたし友の者にも与えたではありませんか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手のなえた人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手のなえた人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆の者を見回してからその人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。すると彼らはすっかり分別を失ってしまってイエスをどうしてやろうかと話し合った。アーメン。以前イスラエル旅行に行ったときに驚いたといいますか感心したことの一つに安息日用のエレベーターがあります。要するに各駅停車ならぬ各階停止のエレベーターです。イスラエルの多くの人たち、特に正統派と呼ばれる律法を厳格に守っているユダヤ人にとっては安息日に労働をするということは禁じられているご法度であって、このエレベーターに乗って何階というこのボタンを押すことさえも労働とみなされるためにそうすることができない、エレベーターに乗れないということなのです。これは真面目な話です。そのために正統派の人たちが困らないようにホテルなどでは各階停止の安息日用エレベーターを少なくとも一機は設けて、安息日にはそれを自動で連続運転させているのです。ちょっと見にくいですけれども、 安息日のことをヘブル語で、また英語でもそうですが、シャバットと言いますが、このエレベーターの横のところにヘブル語と英語でこのシャバットエレベーター、安息日用のエレベーターですと表示されています。そのようにユダヤ人にとってこの安息日の立法規定を守るということはとっても重要であって、彼らはそれをもう何千年という長きにわたって守り続けてきたのです。それは驚くべきことです。しかしその安息日の律法を守るということにとらわれすぎると、安息日の本来の意義を見失ってしまう、何かおかしなことになってしまう、それが今日の聖書の箇所に書かれていることであり、このパリサイ人たちと主イエスとの間でなされた、いわば安息日に関する論争なのです。ではそれが具体的にどのようなものであったのかをさらに詳しく見ていきたいと思います。まずはじめに、その安息日の律法規定についてご存知の方も多いと思いますが、復習をし理解しておきたいと思います。それは神がモーセを通して与えられた、イスラエルのために与えられた重要な律法、つまり十戒の中に書かれてある教えです。出エジプト記20章8節から11節にはこのように書かれています。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。この11節に、主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたとありますが、それは神がこの世界を作られた時の創造の御業を指しています。それはこの聖書の一番最初、創世記の一章に書かれています。神様は闇に覆われていたこの世界に、まずはじめに光を、光があれと言われて光を作られました。それが第一日目です。また第二日には天を作られ、第三日には地を作られ、そこに植物を生えさせました。さらに進んで6日目には人間をご自身の形に作られました。そのようにして神は6日間で天と地にある すべてのものの創造の技を終えられて、7日目には私たちが文章を書いて、その最後にこうピリオド、終止符を打つかのように、これでよしとなさっていたその創造の技の完成を宣言されたのです。そのように私たちが守るべき安息日の規定は、神様の創造の技に期限があります。今お話したように、神様は6日間で全てのものを作られ、7日目に休まれた。それと同じように、私たち人間に対しても6日間で全ての仕事をし働いて、7日目には休むように、それを安息の日として取り分けるようにと命じられたのです。ここで注意しなければならないのは、この神が7日目に休まれたとあることのその意味です。そこで使われているヘブル語は、先ほど言いましたシャバットという言葉です。シャバットエレベーター、安息日エレベーターの時には、そのシャバットは安息日という名詞として使われているわけですが、この聖書の中で、この今見ている休むと訳されている言葉に使われるシャバットは動詞です。そしてその言葉には、休むという意味もありますが、終える、やめるという意味があるのです。私たちは休むというと、どうしても、疲れちゃったからちょっと休憩する、休息する、風邪をひいて体調が良くないから、静養するというように、何かこう外部的な要因で休まざるを得ない、そんな状況をこうイメージしがちです。しかし神はその6日間の創造の技によって、疲れてしまったから、具合が悪くなってしまったから休まれたわけではもちろんないのです。第七日とは、神が意図的にそれまでのすべての技をやめて、それを完了させて、その日を聖なるものとしてとりわけ祝福された特別な日なのです。英語のいくつかの聖書を見ても、そのシャバットという動詞をレステッド、つまり休んだ、休息したとは訳していません。フィニッシュと、あるいはエンディッド、つまり終えた、仕上げた、締めくくったと訳しているのです。またこの新しい新改訳2017でも、同じようにそれまでのこの3版までの休まれたという訳を変えて、やめられたと訳しているのです。さて、そのように安息日の規定と意義をまず理解した上で、今日のテキストの箇所を見ていきたいと思います。1節から5節までは、安息日に 麦の穂を摘んで食べた主イエスの弟子たちに対して、パリサイ人たちが非難した、その出来事が書かれています。この出来事もマタイ、マルコも扱って書いていますが、マタイの福音書によれば、マタイによれば弟子たちはその時お腹が空いていたのです。それでつい麦畑を通った時に、その生えている麦の穂を摘んで、そのもみ殻をこう指でしごいて、中の実を取り出してと口に放り込んで食べていたのです。するとそれを目撃したパリサイ人たちは弟子たちを咎めてこう言いました。2節、なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。それは立法の規定に反することじゃないか。けしからん、と彼らは非難したのです。他人の麦の畑に入って麦の穂を摘むということ自体は、貧しい者たちへの配慮として認められていました。問題はそれを行ったのが安息日であったということです。この麦の穂を摘んだということが借り入れとみなされ、そしてその摘んだものを手でもみ出したことが脱穀とみなされ、その弟子たちのその二つの行為が安息日にしてはならない農作業にあたると立法の専門家であるパリサイ人たちは判断したのです。それに対してシエスは、ダビデが神の家に入り、そこにあった備えのパンを祭司からもらい、同じくお腹を空かせていたわけですが、友の者、つまり家来たちにも分けて一緒に食べたことを引き合いに出して、そのように聖書に書かれてあるのを読んだことがないのか。お前たちは聖書に精通しているはずじゃないのか。私たちは同じようにしただけなのだと、イエス様は反論をされたのです。その記事はサムエル記第1の21章に書かれています。時間の関係で今日は開きませんが、ダビデがそのようにしたのが果たして安息日であったのかどうかは書かれていません。ですのでそれは定かではありません。しかしいずれにしても主イエスの論点は、安息日に麦の穂を摘んで食べるにせよ、神の家に入って備えのパンを祭司からもらって食べることにせよ、空腹であるもののそのお腹を満たすために、つまり人を生かすために、しかも神の御心にかなう者たちのために行う行為は決して単なる労働ではない。それは神が民に与えた安息日の律法を破ることにはならないということであったのです。主イエスはさらにこう言われました。5節、人の子は安息日の主です。ご存知のように人の子とは 主がご自分を指して言われる時の表現です。ダビデは神の家、すなわち神殿に入って備えのパンを祭司から与えられましたが、人の子、つまりキリストは神殿、その神殿そのものであり、世の初めから存在し創造の業をなされた神ご自身であり、そのお方が安息日の律法を定められたのです。その人の子に向かって、神に向かって、あなたは弟子たちに安息日の律法を破らせているとパリサイ人たちが非難している、裁いているというのは、考えてみれば実に滑稽なことであるのです。マタイはその時主イエスがこう言ったと記しています。マタイ12章6節、あなた方に言いますが、ここに宮よりも大きなものがいるのです。そのように言われました。では次に、安息日に主イエスが手の苗た人を癒された、その出来事について見ていきましょう。その記事は今日の箇所の後半6節から11節に書かれています。6節7節をお読みします。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手の苗た人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。パリサイ人たちは主イエスが多くの人々の病気を癒しているということを耳にしていました。であれば、そのイエスがこの街道の中にいるあの手の苗た人を癒すかもしれない。しかし今日は安息日だ。もしイエスがそのようにして安息日の律法をまた破るならば、今度こそ律法に背く罪人として訴えてやる。彼らはそう考え目論んでいたのです。律法によれば、病人やけが人の命に関わる事態であれば、そのための医療行為をすることは、もちろん認められていました。死にゆく人を前にして何も手を下さないという、さすがにそのようなことはなかったのです。しかしその街道にいた右手の苗たその人の場合はそうではなかったのです。それには当てはまらなかったのです。主イエスはそのパリサイ人たちの魂胆を見抜いておられました。そして8節にある通り、もう彼らに真っ向から対決するかのように、いわばもう確信犯的に右手の苗たその人を癒そうとされました。主イエスはその人を街道の真ん中に立たせたのです。パリサイ人たちをはじめ、シエスの弟子たちも含めて、そこにいたすべての人が、シエスがイエスという方が 本当にその人を癒すのかと、もう固唾を飲むような思いで見守っていたに違いありません。そのようにして人々の視線をもう一心に受けた主イエスは、人々にこのように尋ねられました。9節、あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。マルコによれば、彼らは黙っていたとあります。それは人々が答えようとしなかったというよりも、シュエスのその問いが安息日の本質を鋭くつくものであったために、そして自分たちの在り方が問いただされるものであったために、何とも答えることができなかったということに違いありません。主イエスはそんな一人一人を挑むような眼差しを持って見回してから、右手の苗たその人に向かって命じました。十節、手を伸ばしなさい。そしてその人が恐る恐るその通りにすると、なんと彼の手は元通りになったのです。癒しの御業が起こったのです。右手は多くの人にとって大切な利き手です。いわば生活を支える手です。それまでずっと萎えていたその右手の癒しは、その人にとって大きな助けとなったはずです。彼はもう本当に喜んで、癒してくださったイエス様に感謝し、その癒された手を高く上げて、ハレルヤーと神を褒めたたえたことでしょう。それとは対照的に、11節、それを見たパリサイ人たちは分別を失いました。この分別を失うとは、冷静さを失う、感情的になる、逆上をするという意味です。新改訳2017では、彼らは怒りに満ちと訳されています。考えてみれば、自分たちのもうすぐ目の前で、律法のスペシャリストである自分たちの目の前で、しかも律法が語られ、律法を学ぶその街道の真ん中で、安息日の律法が破られたと彼らは思った。彼らの頭に血が昇ったのも無理はありません。パリサイ人たちはイエスをどうしてやろうかと相談を始めました。マルコによれば、どのようにしてイエスを葬り去ろうかと相談を始めたとあります。彼らのうちに主イエスに対する殺意がその時すでに芽生えていたのです。では最後に、今日のこの書かれてある出来事箇所から私たちが何を学ぶことができるのか、そのことを共に考えてみたいと思います。 そもそもパリサイ人たちにとってこの安息日とはどのような日であったのでしょうか。安息日、彼らにとっては神が定めた安息日の律法、またそれを破らないようにと、さらにその周りに垣根のように張り巡らした、自分たちが付け加えた独自に決めた規定をいかに守り通すか、いかにそれに違反しないで一日を最後まで過ごすか、それがもう最大の関心事であって、そこにもう思いとまた労力を積み込んでいたのです。そして人々がそれに違反していないかどうかを監視し、もし違反しているのを見つけたらそれを指摘し、過ちを繰り返さないようにと指導する、それが自分たちの使命であり、それを神は喜んでおられると思い込んでいたのです。そんな彼らにはそこにいた右手の萎えた人の痛みや悲しみを思いやる心は残念ながらありませんでした。あるいはそのように障害を抱えている人々のことを罪人だ、汚らわしい存在だと決めつけてさえいたかもしれません。なぜなら当時、病気は罪の結果であると一般的に考えられていたからです。それは主イエスの弟子たちであってもそうでした。ヨハネの福音書には、盲目の人を見て弟子たちが主イエスに尋ねた言葉が書かれてあります。ヨハネの福音書9章2節、先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。それに対してシエスはこう答えられました。続く3節、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、神の技がこの人に現れるためです。神の技がこの人に現れるためです。病気が癒されることによって、その人が元気になり生かされていく、神の御業が崇められ、主の皆が褒めたたえられる、その時病気の症状が命に関わる緊急なものであるかどうかは関係ない。主イエスはそのように人々の、パリサイ人たちの誤った律法主義的な在り方を正そうとされたのです。安息日は働いてはいけない日ではなく、神がご自身の創造の技を完了される日、その技を仕上げる日、締めくくる日なのです。罪を持ち病を抱え悪しき霊に捕らえられている不完全な者たち、 神が作られた本来の姿とはほど遠い人々が救いを、癒しを、解放を神から受け取るために、神が備えられた日、それに最もふさわしい日なのです。そのように安息日とは、キリストがなされる良い技を神の国の祝福として、私たちが感謝して受け取るべき日なのです。キリストはこう言われました。マタイの福音書11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。またこのようにも言われました。ヨハネの福音書8章32節、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。キリストこそ私たちの体の心の疲れを癒してくださり、負っている重荷を取り除いてくださり、真の安息をもたらしてくださるお方なのです。キリストは私たちを縛っているさまざまなものから解放し、真理によって自由にしてくださって、何者にもとらわれないで、ただ主にあって、キリストにあって、もう生き生きと喜んで歩むものとしてくださるのです。そのキリストは安息日の主であって、キリストがよみがえられた週の初めの日、すなわち日曜日こそその安息日にふさわしい日として、初代教会の時からこの安息日の曜日とあり方も、キリストの光によって再解釈されたのです。私たちは安息日であっても車を運転して教会に来るのです。エレベーターに乗ってボタンも押すのです。料理も作ってみんなでおいしいねと感謝して一緒に食べるのです。そして主の臨在が満ちているこの礼拝の中で、救いと癒しと解放を主から受け、御国の豊かな祝福に預かるのです。それが安息日にふさわしいあり方だからです。神が私たちを生かすための特別な日として安息日を設けてくださっているからです。そのことをしっかりと覚え、主に感謝し、この安息日をますます尊び、共に主に期待して集うものでありたいと、群れでありたいと。しばらくピアノの奏楽のうちに共に黙想の時を持ちたいと思います。 お祈りします。父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。今日はパリサイ人たちとシエスのこの安息日の論争を通して、安息日の意義を、そしてその目的を、そしてこの安息日を通して私たちに与えられている恵みと祝福を改めて知ることができ、心から感謝いたします。あのパリサイ人たちがいかにその律法を守り通すか、いかにそれを破らないで一日を過ごすか、そのことに汲汲としていた彼らのうちに、その神の本来の意図であるこの安息日の恵み祝福を受ける心はありませんでした。そしてイエス様、あなたが彼らに正しいそのあり方を教えるために来られ、そして実際に手の苗た人を癒されたのです。主、あなたは、あなたこそ安息日の主であって、私たち一人一人を生かすためにこの安息日を設けてくださって、その中で人々を救い、人々を癒し、人々を解放してくださいました。その主よ、あなたは今も生きておられ、私たちのこの賛美の中に住まわれ、臨在を表せれ、今日もその救いと癒しと祝福を、あなたの御国の祝福として私たちにくださっていることを覚えて、心から感謝いたします。私たちがこの安息日を尊び、それまでの人間の肉の力に何か頼んで生きるその思いを一切捨てて、やめて、置いて、ただあなたの前にその祝福に預かることを求めて、植え替えて集うことができますように、そしてあなたがくださるその良きものをしっかりと受け取ることができるように、主よ、いつの間にか毎週のことでマンネリの思いになっていたかもしれませんが、主よ、あなたがそのような思いで私たちを毎週この主の宮へと招いてくださっている、この豊かな神の国の祝福に預からせようと願っておられる、そのあなたの思いを今日しっかりと受け取ることができますように、そして一人一人のその思いにあなたが応えてくださいますようにお願いをいたします。今日の御言葉を心から感謝して、救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。